今日はマタイの福音書の24章です。このところには再臨の時に起こることが記されてあります。一節を見ますと、イエスが宮を出て行かれると弟子たちが近寄ってきてイエスに向かって宮の建物を指し示したとあるわけですけれども、弟子たちは神殿を見てこれほど素晴らしいものはないということをおそらくはこの称賛していたのではないかと思います。しかしイエス様は2節のところにここでどの石も崩されずに他の石の上に残ることは決してありませんと言われたわけです。もう宮ほど立派な建物は他にはなかったわけですが、それがもう崩される時が来るということをイエス様は言われました。そしてそれは歴史を見るならば紀元70年にローマ軍によってエルサレムが破壊されるということで実現したわけです。しかしこの時に弟子たちは3節の終わりに夜が終わる時の印はどのようなものですかとイエス様に尋ねたわけですが、5節に私の名を名乗る者が大勢現れ私こそキリストだと言って多くの人を惑わします。もうまさに偽預言者がまた偽キリストが現れて大勢の人たちを惑わす、今もそういうことが起こっているのではないかと思います。このことは11節やまた24節にも出てきているわけですけれども、私たちがこの聖書の言葉を見るならば本当にこの偽物が現れてきて惑わす、そういうことをはっきりと知ることができるわけです。偽預言者や偽キリストが本物とどう違うのか、それは聖書を読むときに明確に分かってくるわけです。そして6節に戦争や戦争の噂を聞く、また7節には民族は民族に国は国に敵対して立ち上がりあちこちで飢饉と地震が起こりますとあるわけですけども、まさに今こういうことが現実に起こっているのではないかと思います。しかし6節の終わりに、まだ終わりではありません、また8節にこれらはすべて生みの苦しみの始まりなのですとあるように、まさに今の時代っていうのは終わりの始まりに入ってきてるということがわかります。また12節には不法がはびこるので多くの人の愛が冷えます。もう本当に今の時代こそ愛が冷えているような時代であり、また悪が行われている、もう殺人事件のニュースを聞かない日はないぐらいにして、まさに愛のないような時代の中に私たちはいるわけです。13節にしかし最後まで耐え忍ぶ人は救われます、その約束があるわけです。だから私たちは今こういうことが起こったとしても私たちになすことは実は最後まで耐え忍ぶということであるわけです。信仰を持って、そしてまたイエス様が再びおいでになる時を私たちは待ち望みなければなりません。27節に人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのですとあるわけですけれども、私たちは偽キリストやまた偽預言者が現れてきて私たちを惑わすっていうことがあったとしても、この27節以降のことを見るならばそうした偽りとまた本当に実際に起こることは違うっていうことを私たちは知らなければならないわけです。29節にはこの天変地異のことが出てくるわけですけれども、本当に私たちが想像できないような出来事が起こってくる、そしてこういうことが起こるわけですけれども、28節に死体のあるところにはハゲタカが集まりますというような不思議な言葉が出てきてます。イエス様はなぜこんなことを言われたんだろうか。 まあ、イスラエルの荒野に行くならばこうした情景をおそらく見たと思います、まあ、死んだ動物の死骸とかまた人が行き倒れになっているそういうところに、このハゲタカが集まってくるっていう姿があるわけですけれども、実はこのことはいろんなこの天の異象が起こっていくときに、また知るべきことがある、31節のこの終わりを見ると、すると御使いたちは天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集めますという言葉があるわけです。ですから私たちはその不思議な現象を見る、しかし違いは何かというと、その御使いが天の果てから果てまで四方から人の子が選んだ者たちを集める。だから私たちが一生懸命探し出して、そしてこのイエス様が来られるということを求めていかなければならないのかというと、決してそうでもない。まあ、いわば自然的に神様は集めてくださる。そして死体のあるところってあるんですけれども、おそらくある意味ではこの死体っていうのは十字架のことではないだろうか。いろんな物事が起こるわけですけれども、しかし私たちにはこの救いっていうのがイエス様が十字架にかかって命を捨ててくださった、そしてそのところに実はこの人の子が選んだ者たちを集めるっていうことが起こってくる、まあ、イエス様の十字架によって私たちは救いに預かった。キリストと偽キリストの違いは何か、自ら命を捨ててくださるというのが本物のキリストの姿であり、偽キリストは自分の欲のために人を集めていく。私たちはその大きな違いを知ることができるわけです。そして32節には、イチジクの木から教訓を学びなさい、歯が出てくる、それはいろんなことが起こってくる、歯が出てくると夏が近い、いろんなこういう現象が起こってくるならば、実は33節に人の子が戸口まで近づいていることを知りなさいとイエス様は言われたわけです。まさに今は世の終わりの始まりの中にあるわけです。34節を見ると、これらのことが全て起こるまではこの時代が過ぎ去ることは決してありませんというふうにイエス様は言われました。35節には、天地は消え去ります、しかし私の言葉は決して消え去ることがありません。ですから私たちはいつも神の言葉のこの真実を私たちの心の中に語っていただく、まあ、私たちはこうして蒼天祈祷会で御言葉を学ぶというのは、まさに神の御言葉によって私たちは導かれて、この時の印をも知ることができるわけです。37節に、人の子の到来はノアの日と同じように実現するとイエス様は言われました。38節を見ると、この洪水の前の日々は人々は食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりしていた、そして突然にその洪水が起こるということであるわけです。またイエス様が再び来られるという時にも、40節41節を見るならば、一人は取られ、一人は残されるというようなことが起こる。再臨の時にはもう空中再臨、イエス様を信じている者たちが天に引き上げられて、信じてない者たちは残されてしまうということであるわけです。42節には、ですから目を覚ましていなさいということが語られています。44節には、ですからあなた方も用心していなさい、人の子は思いがけない時に来るのですと言われたわけです。そしてまた45節には、この忠実で賢いしもべのことが語られているわけですけれども、食事時に彼らに食事を与える、 まあ、言うなれば救助をする、もう使えるっていうことが語られてあるわけです。ですから忠実で賢いしもべっていうのは実は使えるものが賢いしもべである、そういうものは47節に自分の全財産を任せるようになりますとあるわけです。賢いしもべとまたその後には悪いしもべのことが出てるわけですけれども、その悪いしもべは49節見るならば仲間のしもべたちを叩き始め酒飲みたちと食べたり飲んだりしているっていうそういう姿があるわけです。怠惰で何もしないどころかもう自分の欲のままに生きてるっていう人たちであるわけです。しかし50節にしもべの主人は予期してない日思いがけない時に帰ってきて、51節には彼を厳しく罰し偽善者たちと同じ報いを与えますというふうに出てるわけです。だからいくらしもべだと言ったとしても主人に忠実に仕えるものと自分の欲で生きているものとでは全く違いが出てくるということであるわけです。私たちはこのことをもう聞いておかなければなりませんし、またイエス様が再びこの地上に戻ってこられる、そのことを私たちは心の内に覚え、また私たちもこの備えをしていくものとさせていただきたいと思います。